一節から見ましょう。
カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるために主が残しておかれた国民は次の通り。これはただイスラエルの次の世代のもの、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の5人の領主とすべてのカナン人とシドン人とバールヘルモン山からレボハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。
じゃあこのカナン人たちを主が残したと言われるんですね。それは次世代教育のためだったということです。ヨシュアが次世代を教育ということをしてなかったというんですね。だからその戦争を知らない、また前神様の導きを知らなかった人たちがいたんです。その人々をその若い世代を育てるために主がカナン族をこのように残したと。だから私たちに問題を残す主ですね。私たちが主の前で敵というもの、問題というものを主が残す理由は、私たちが信仰にしっかり立つことができるように、そのような訓練量ですね。これ本当に不思議な言葉ですよね。だから次世代の信仰教育プログラムの中でこのカナン人たち孤独を残したという話です。4節。
これは主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試み、そして知るためであった、
だから主に聞き従うとその孤族が弱くなる。しかし聞き従わなかったら彼らが強くなって支配する、その構造ですよね。四式ということ。じゃあ6節進みましょう。
彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。
最悪な、ところまで次世代の人たちが落ちてしまうんですね。彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、このような交流をするようにしました。また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々を仕えたと。バールですね。バールとアシュタと素愛をしていたとね。7節。
こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れてバールやアシェラに仕えた。
このように主を忘れる、結婚が一番ですよね。それで彼らはもうバールに導くんです。このようにして主を忘れた。8節。
それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラム・ナハライムの王クシャン・リシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャン・リシュアタイムに仕えた。
このパール諏訪をしたイスラエルをカナン人が強くなって8年間支配するようになっている。それでこのサイクルですね。彼らは罪を犯した、バールを諏訪した、そして神様が審判をされる、これが敵に渡されることです。そしたら彼らが救世主、
イスラエル人が主に叫び求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟 ケナズの子オテニエルを起こされた。
うん、これはボキムですね。こう泣くんですよ。ね、神様助けてください、私たちが悪いことしましたに神様の前で泣き叫ぶと、主がね、彼らがこう主にボキムですね、叫ぶ、求める、悔い改める、主はイスラエル人のために、彼らのために、この救助者、それは獅子を立てるんです。これが最初の獅子はカレブの弟ケナズ人の子オベデールと言ってね、この人はカレブの弟ですけどね、自分の娘、カレブが自分の娘を彼に与えるんです。だから自分の弟に自分の娘を与えた。それは一章中三節にこのように書いてありますね。一章中三節、ケナスの子でカレブの弟オベデエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。このカレブ系のユダヤ人、このユダ族ですね、そこから最初の獅子が出てきたんです。十節、
主の霊が彼の上にあった、彼はイスラエルを裁き戦いに出ていた。主はアラムの王クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャン・リシュアタイムを抑えた。
じゃあこのようにね、主の霊が彼の上にあった。私たちが主に悔い改めるとね、獅子が与えられ、その獅子のところに、この主の霊が、今はもう私たちが直接主の霊を受ける時代なんですけど、その当時には獅子の上に、主の霊が激しく下ったんです。それでイスラエルを裁く、これは裁きという獅子ですね、獅子木です。戦いに出て勝利をするんです、聖霊の力によって。それを教える、その若者たちがそれを見て分かりましたね。それで注意せず、
こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オデニエルは死んだ。
じゃあこのオデニエルが死んだ時に、また彼らが目の前、主の目の前でまた悪を行うんですよ。これが7サイクルになるんですね。7つの円、円の一つは何か、彼らが空城諏訪をして罪を犯した、そして神様が売り渡す、カナン人たちに、そしたら彼らが悔い改めるんです、叫ぶんですね。そしたら聖霊を与える、聖霊を受けた人がそれを敵をすべ収める。それで8年間の植民地だった彼らが40年間穏やかであった、そのことですね。穏やかであった時にまだこのようになりますね。十二節、
そうするとイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。
このようにまだ敵を強くして、まだ支配されるんですね。14節、
それでイスラエル人は18年の間モアブの王エグロンに仕えた。
じゃあもっと長くなるんですね。最初は8年でしたけど、あとは18年です。15節、
イスラエル人が主に叫び求めたとき、 主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った、
うん、この2番目はエフデですね、そのエフデを主が立ててくださったんですじゃあこのように聖霊が国を救ってくださる。だから私たちが祈ることはとても重要ですよ。それも主に悔い改めて、一番良い祈りは悔い改めて泣くこと、ボキムです。そうすると神様が聖霊を与える。聖霊様がその私たちがこう置かれている問題から私たちを救ってくださる。これが四世紀の流れであります。じゃあヘブル書10章いきましょう。10章1節から。
立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです、
うん、できない、ね、完全にはできない。立法はね、立法はこのように限界があると。二節。
もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです、
うん、じゃあこの私たちがこの獅子儀を見るとね、この獅子たちが生きてる間聖霊を維持しながら彼らを守る、国を守るだから聖霊によって、だから立法は石の板で記録するんですけど、聖霊は私たちの心の板に記録します。だから私たちがずっと聖霊様によって守られる、信仰が守られるということですね。三節。
ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです、
うん、この立法によって、立法の時代には年ごと罪を思い出す。1年に1回食材の祭りがあって、そこで1年に1回生贄を捧げて、1年に1回罪が許される、その意味なんです。4節。
お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました、
うん、じゃあだからこの立法によって動物の生贄は罪を永久に消すことができない、だからイエス様が来られたということです。6節。
あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。
だからさあ私が来ました、これはイエス様ですね、だからこの生贄を通して、満足しない、神様が満足しない、動物が死ぬからですよ。人間が犯した罪を動物がかぶって死んだんだよ、完全なものではないんですね。人間が背負うこと、しかし人間はみんな自分の罪によって自分が死ぬ。だから罪がない方が来られた、これが神様ご自身ですよ、ね、父子御霊、その一人の神様が直接人間のために人間となって来られたと、ご自分が 十字架で犠牲されてる、ね、その方法以外はない。だからこんなに、ね、重みがある生贄、それを、ね、無視したらどうなるか、ね、救いはないんでしょう。だから今宗教がね一つになって、私たちは今ボランティアやいいことをして、カトリックは公然に言ってるんですよ。いいことすれば全部天国に行くって。いいことはもう全部いいことする宗教だと言ってるの。それで蛇行までそこに入ってる。だから神様を完全に侮辱する話。神様が私たちのためにこの地上に来られた。神様が私の代わりに死んだ。それを無視してね、人間の行い、人間のいい良い働きによって自分たちが許されると言ってるんです。8節、
すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、
だから宗教行為は主が満足しません。満足するのはただ一つの生贄、ただ一つの体、神様ご自身の体です。神様が神様によって神様の全てを全うする、その血潮でね、救世主。
またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。
じゃあ私たちが本当に最後までこの契約ですね、主との契約、そのために、迫害される。アンティオカスがその契約のことを潰すために、もう神殿に豚の血を流したり、これで生贄を捧げなさいと言ったりしたんですね。清い神様との契約で、それを無視する反キリスト、それが宗教がそれで一つになって私たちを攻撃する理由でもある、ね、反キリストの霊です。出世す、
この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです、
じゃあこの以外は私たちが義という基準になることは不可能。イエス・キリストの十字架によって血潮で義と認められる。注意せず、
またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。
だから旧約のあれはもう1年ごと、罪を思い出し出させるんですね。だから罪を除くことはできないと言われるね。12節、
しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、
これ永遠の生贄が主によって捧げられた。13節、
それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです、
だからね、今宗教がね一つになろうと今活発に動きます。ユダヤ教、カトリック、イスラム、それ、ね、3つの建物1箇所で、ある その国、キルギスタンか、その国にね、建てた一つの宗教、統合ことや。しかしユダヤ教も完全ではない。カトリックはもう完全にもう善、自分たちが思う善を行うことで宗教まとめを全部カトリック、全部宇宙まとめるように教皇の下に全部宗教を集めるんです。カトリックは政治組織よ。一番トップがイルミナイトね、その下がフリメイソン、この関係で彼らが政治宗教一つにして、結局経済も666を入れて、だから彼らの目標はユダヤ人たちのところに第三神殿を建てること。宗教が一つにまとめれば、もう抵抗なく、そのイスラムのね、黄金のドームのそばにユダヤ教の第三神殿を建てる。だからサタンがそこに座ること、もう立派なその条件ができるね。それをカトリックが中心になってやってるんですけど、どうしてイエルサレムか、イエルサレムにイエス様が再臨されるから、それを先にいつもサタンは真似するんです。先に何かやろうとする。13節、
これからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。
だからこの敵サタンですね、サタンが自分の足台になるまで待ってると。14節、
キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
じゃあここで永遠という言葉が今から出るんですね。一つの永遠の一件に、また永遠の永遠に全うされた。15、16、
聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の立法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。
だから永遠に全うされて、私たちが永遠に許されて、私たちの中に聖霊、神様が住むようになっている。私たちが聖霊の宮となる。それで、立法、神様を愛すること、人を愛すること、それが聖霊によって注がれる。心の中で。それで立法が完成される。この石のところに板で記録されているものは、石を見て、自分の石が動いて、このようにショートする。その段階、ね、しかし聖霊は私たちの中で感情、知識、意思で聖霊が動きます。だからこの大きなね、このシステムですよね、天国のシステム、三位一体神様がエンジンですよ。それで私たちをふっと導くんです。律法が刻まれてる。17節、
私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない、
思い出すことはしない。これが聖霊様が私たちの中でされることです。今日もうちの母とまた電話でね、話をしたんですけどね、じゃあ 過去を許してくださいと、ね、夫のことですね、うちの父のこと、何か悪いことを刺激を受けるとまたそれが思い浮かぶんですね。だから私がお母さんが幸せになるためには過去のこう、ね、悪い思いをしたものを全部削除して、神様も天国を維持するために私たちの罪を許し思い出さないと、だからそれを削除して、それでいいことだけ思い出します。悪いことを思い出すと病気になるんで、その敵は何も動くもない、影響を受けてない、ただ、ね、それを思い出して傷を思い掘る、それが傷を受ける、弱くなる。そのようにしないで、主が私たちに罪を許したことだけ思い出します。我が魂を主を褒めたて、主がよくしてくださったことを何一つ忘れる。主があなたのすべての罪を許し、すべての病を癒し、私たちを悪から救い出し、良いもので私たちを満たしてくれる。私たちがそのような思いをすると私たちの人生がわしのようになる、ね、いくら年取っても、ね、関係なくこれがふわっと飛ぶ人生になる。そのように、分かち合って祈り合ったんですけどね、絶対皆さん過去の傷が思い浮かぶようなことしないように、それを消す、消す。明日のこと心配がある。そのこともね、明日は明日に委ねて、聖霊様と今日のこと、今日神の国を作るロック、十字架ですね、十字架の愛、それを背負っていくのよ。奉仕をしていく。うちの家内は、土曜日朝早く、トイレ掃除のために行ってる。そして遅く来る、そのね、教会を愛する心で毎週トイレ掃除をする、そのことだけよ。私たちが自分に与えられた感動のことを奉仕をする、愛する。毎日ロークはその日その日ある。明日のことは明日に委ねる。もう殉教の時にも主が守るよ。それを生き残ってたら敬虚します。だから心配しないこと、明日のこと心配しない。19節、
こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです、
このイエスの血ですね、イエスの血を持って主と交わりができるんですよ。誠の聖所に入って主と交わりをする。20節、
イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を設けてくださったのです、
じゃあこの主と和解する、主と親しくなる、その道を主が備えてくださった。22節、
そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか、
だから心に血、神様の血ですね、 神様の血がここに注がれている。そしたら邪悪な流神が清められるんです。それで体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真っ心から神に近づこうではありませんかとね。それがイエス様が十字架で血を流された理由でもあるんですよ。じゃあ次もとても重要ですけど祈りましょう。イエス様の血潮で私たちの中に聖霊様が来られます。今来られてるんです。私を一人にはしない、個人にはしない、その方が私たちに、良心と直感というところで語ってくださるんです。だから私たちが悔い改め、罪に定められることなく、最後までこの道を行くんです。もちろん失敗がないという意味ではないんですよ。聖霊を受けた旅でもペテロも失敗するんですけど、聖霊がね、私たちの心に干からびる、心当たる、悔い改めるまで、夏の日照りでもう死にそうだったとダビデが言ってるんでしょ。これが聖霊が私を捨てない愛の無知なんですよ。それがあるから私たちを捨てることはない、永遠の許し、永遠の救いが全うされてるんです。旧約のようにね、こうデコボコはあるけど、ずっと聖霊が私たちと共におられるんです。